If you have a heart to dream,
you have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Dream heart.
Dream heart. 政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜はですね、今注目のベストセラー作家の方に来ていただきました。ゴールドマンサックス証券の元トレーダーで現在は社会的金融教育家としてご活躍中の田内学さんです。こんばんは。
こんばんは。
田内さんは先日東洋経済新報社より君のお金は誰のため、これが今私の手元にあるもので20万部突破ということなんですけど、
はい、
すごい勢いですね。
おかげさまでまだ発売半年なんですけれど、結構読んだ方が周りに勧めてくださったりしているようで、
ね、これ糸井重里さんの推薦の帯がありまして、お金はすごい、しかしお金に負けるなと、
はい、
いい言葉ですね。
ありがたいです。
そしてなんとこの本は読者が選ぶビジネス書グランプリ2024年で総合グランプリという、これどうですか。
いやめちゃくちゃありがたいですよね。読者の方が選んでくださってるっていうのは本当にありがたいです、
だ位置づけとしては本屋大賞のような感じでもあるわけでしょ。
そうですね、本屋大賞って小説、
うんうんうん、
で一応僕の本実はこれ小説なんですが、はい、ビジネス書というカテゴリーなのでビジネス書の中で一番を決めるみたいな、
ね、これだから僕も読ませていただいて、メッセージの厚さと伝え方の分かりやすさ、本当にこれ人に何か言いたくなる、思わず
ね、
そんな小説となっておりますけれども、お金についての考え方が変わりますね。
いや本当ね、お金の今勉強流行ってるじゃないですか、
うん、
でもなんかこう基本的にはもうお金って増やせば増やすほどいいし、どうやったら増やせるのっていう話、その増やし方の本が多いと思うんですよ、
うん、
じゃなくて、まずその社会の中でお金っていう道具って一体何なのっていうところから考えないと、そもそもお金の不安って消えないと思うんですよ。
皆さん今日の番組を聞いたらお金の不安が消えるかもしれません。ということで今夜はですね、ゴールドマンサックス証券の元トレーダーで現在は社会的金融教育家としてご活躍中の田内学さんをお迎えしてですね、もうみんなが気になるお金の話をたっぷり伺いたいと思います。田内さん、この後もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それではまず田内さんのプロフィールをご紹介させてください。田内さんは1978年のお生まれです。東京大学大学院情報工学系研究科修士課程を修了後、2003年ゴールドマンサックス証券株式会社に入社されました。以後16年間日本国債、円金利デリバティブ、長期為替などのトレーディングに従事され、日銀による金利指標改革にも携われました。2019年にゴールドマンサックス証券を退職し、現在は社会的金融教育家として活動され、ビジネス向けの金融経済をテーマとした講演だけでなく、中高生向けにお金の教育や社会科の公共の講演も行っていらっしゃいます。ということでですね、読者が選ぶビジネス書グランプリ2024年総合グランプリ受賞おめでとうございます。
ありがとうございます。
これ読者にどういうところが受けたんですかね。
そうですね、やっぱり一番読んでくださってるのは、いろんな世代なんですけれど、ビジネス書としては珍しく女性の割合が半分ぐらいいらっしゃ る。で読んだ方がこういうお金の勉強をもっと早い時からしたかったとか、あとその子供に読ませたい、やっぱりお金の話になると自分とお金だけの話になっちゃうんですけれど、じゃあそれが社会とどうつながっていくかってことを考えると、より世の中のことが分かるし、もっと言うとなんか世の中に役立つからお金ってもらえるんだっていうことがちゃんとこう物語仕立てでこう理解していくと、お金を増やすためには何をしなきゃいけないかっていうことも分かりやすくなるでしょうし、でもそれだけじゃない、そのお金っていう道具を使ってどう自分の人生を幸せにするかっていうのを考え直したみたいな話は聞きますね。
これね、あの登場人物は中学校の男の子と、そして金融バリバリの、まあ、女性のキャリアウーマンの方、はい、そして謎のボスという人物がこれ主な登場人物なんですけども、この3人の織りなすドラマも非常に印象的ですね。
はい、ビジネス書とかお金の勉強ってなっちゃうとなかなかこう難しくて読み進めれない、うんうんうん、そこをね、小説の力を借りて実際の自分たちの生活に落とし込んで理解していくのが一番いいのかなと思ったんですね。
今回のあのご著書の中でポイントが3つあって、はい、1つ目はお金自体には価値がない。これどういうことですか？
うん、まあ、僕もそうですけど、お金ってもちろん価値があると思うわけですよ、
うん、
だけどよく考えるとただの紙切れ、
うん、
なんでここに価値が生まれてるのかってところから考えるとより社会のことがわかる
ということなんですよね、うん、これ驚愕の答えが用意されてますよね。ちょっとネタバレになるんで言いませんが、はい、国との関係であることがあって、
そうですね、
円というお金が価値を持ったと、ま
あ、そう、うん、そう、これ大事なのは、うん、今僕らはお金ってものに対してすごい万能感抱いてると思うんですよ、
うん、
だからお金をとにかく増やせばいいと、
うん、
ところがよく考えてみるとですよ、じゃあもしこれ僕らがこう無人島にみんなでこう移住しますって時に何持ってきますか、
うん、お金持って行ってもしょうがないね、う
ん、にもかかわらず僕らは今将来に向けてお金を増やそうとしてる。お金って一体何なのか、
さあこれどういうことなのかなっていう気になった方は君のお金は誰のためで読んでください。そして2つ目、はい、お金で解決できる問題はない、
うん、
これどういうことですか？
もちろんお金を使うと問題解決できるように見えるんですよ、
うん、
ところが実際はそのお金を使うことによってそのお金を受け取った人が何かしら働いてくれる、問題解決をしてくれるっていうところが実はすごく重要で、それわからないまま、例えばその日本の経済成長とかの話もそうですけれど、うん、とにかくじゃあお金を増やそうとしているところがですよ、実際この数十年振り返ってみたときに日本はまあ失われた30年とか言われてるけれども、うん、金融資産増えてますよねと、
うん、
でその金融資産使ってお金を使って僕らはいろんな便利なものを買うことができる。それはそのお金を払うことで誰かが問題解決してくれてる。それで例えば iPhone を買うでも何でもいいと思うんですよ。すごい便利になりました。ところが実際にじゃあその問題解決しているのは外国の人たちです、
うん、
ってなると、まあ、今起きているように円安が起きたりして、
うん、
日本の円っていうお金の価値ってのはどんどん失われてしまう。大事なのはこの円っていうお金を受け取って問題を解決してくれる人はどれだけいるかとか、
うんうん、
でそのために僕らはそのいろんなビジネスをしたり物を作ったり売ったりしてるんですけども、その根源がわからないままお金を増やそうと思ってもうまくいかないですよね。
なるほどな。それがどういうことなのかってことはこの君のお金は誰のためを読むとですね、このボスという人物が熱く語ってくれますよね。
そうですね。
そして3つ目はみんなでお金を貯めても意味がない、はい、これはどういうことですか？
まあ、ポイントは、うん、みんなでっていうところなんですよ、
うんうんうん、
もちろん僕一人茂木さん一人だったらお金貯めれば将来そのお金使ったら楽して暮らせることができるわけですよね、
うんうん、
で今その一番のお金の不安って老後の不安だと思うんですよね、
はいはいはい、
で老後の不安のために、まあ、僕らこうせっせとお金を貯めようとしてるんですが、うん、じゃあそれみんなでねお金貯めることによって、うん、じゃあ老後資金に2000万円足りないと言われてると、でみんな2000万円貯めました、じゃあみんな働かなくていいかっていうと、そこでは誰か働いてる人がいないと社会は回らないわけですよね。で今その働く人がいなくなるってことはないんですけれど、少子化が進んで今もうすごい勢いで減ってるんですよ、
うんうんうん、
確か去年とかって 5、6% 年率にして 5.何% 減ったんですよね、
うん、
その後あと12年ぐらいで子供の出生数って半減しちゃう、
うん、
って考えるとその何十年後、ね、自分たちがその老後を迎えた時にお金を貯めてそれをさあ使おうって時に働く人がいなければ十分なものやサービスって手に入らないってなると、じゃあ何が起きるかっていうと、今も起きつつありますけどもインフレがどんどんきつくなってくる、
うんうん、
だって作ってくれるものやサービスが限られてるわけだから、
はいはいはい、
じゃあみんなね将来じゃあ老後のために介護してもらおうと思っても介護してくれる人が
いないってことになりますもんね、うん、だからこの田口さんの君のお金は誰のため、この小説はあの真っ当なことを伝えてくれるんですよね。
真っ当です
ものすごく人間として、
はい、
ですよね、
うん、
だからお金のなんかことでちょっと酔っ払っちゃってる人が多いんだけど、実は世の中ってこうなってるでしょって言われたら確かにそうだもんね。
そうなんですよね。それある意味僕がゴールドマンサックスっていう会社で もうまさにマネー資本主義の真ん中にいて、うん、いろんなこうお金の動きを見た時に一番ね、
うん、
当たり前のことで気づいたのは、
うん、
お金って全体で増えないんですよね。
誰かから誰かに行ってる、
移動してる、
うんうん、
でよく言う金融資産とか増えてるっていう話もあるんですけど、うん、実は金融資産増える時って、うん、反対側で誰かの金融負債が増えてる、
うん、
貸し借りが増えてるだけだったりするんですよね。そう考えると実は個人ではお金増やすこと自体は目的になるんだけれど、うん、全体ではそれってもできない。
なるほどな。萌木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜はゴールドマンサックス証券の元トレーダーで現在は社会的金融教育家としてご活躍中の田内学さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
田内さん、名田中名田高東大で絵に描いたようなエリートで頭脳派だと思うんですけど、その田内さんがね、なんでこういう君のお金は誰のためみたいな、ごく普通の人の気持ちに届くような小説が書けるんですかね。
もうごく普通の人なので、
いや
結構子供の頃とかは、もうお金に苦労してるというか、うん、そういうことがあって、うちまさにこの本の中に出てくる、ゆうとくんっていう主人公が、うんうん、とんかつ屋さんやってますよね、
はい、
でうち蕎麦屋だったんですよ、
うんうんうん、
でも全くこの小説の中と一緒で1階が店舗で、うん、2階が自宅みたいなところで、うん、やっぱりなんかこうそういう実際商売見てると、まあ、自分の親が誰かの役に立ってるからお金ってもらえる
んだよね、うん、
っていうことはすごい感じましたし、
お蕎麦食べたい人が蕎麦作ってくださったらありがたいし、うん、いや実は田内さんには君のお金は誰のための前にお金の向こうに人がいるという名著があって、出版界あれでも注目したんですよね。こいつは誰なんだこの男はみたいな、あの本で僕もびっくりしちゃって、はい、YouTube でちょっと感想言ったりしたんですけど、
はい、
やっぱり今までなかったですよね、この君のお金は誰のためみたいな、うん、真っ当なお金の見方、
うん、
これやっぱりお父様の苦労を見てたりとかそういう経験も。
そうですね、やっぱりお金を語る人たちって、
うん、
まさにねマネー資本主義の真ん中にいるような金融機関の人たちになると、
うんうん
うん、その実際のこう社会の話となかなかこう紐づかないじゃないですか、ね、うん、でなんかこうお金例えばその GDP っていう数字だったり、うんうん、そう数字上の話だけになってしまう。でも果たしてそれって本当にね自分たちの生活豊かにしているのかとか、もしくはそのお金自体が目的になってしないかとか、
うん、あれですよね、だから人としてなんか背筋が伸びるっていうか、この君のお金は誰のためを読むと、はい、なんか日本人の持ってる倫理観っていうか、なんかそのやっぱり働くことって大事だよねとか、
はいはいはいはい、
そういうことともすごくつながる。
いやもうまさにそうなんですよね、
うん、
いただいた感想で多かったのも、うん、働くってことが、うん、なんかもうお金のためにしょうがなくやってることだと思ってたん、
たんだけど、
うんうんうん、こうしてお金ってものと向き合うと、うん、あ実は知らない誰かも役に立っているんだとか、うんうんうん、自分は実は社会の一員としてできていたんだとか、うん、あとそのお金だけじゃないわけですよね、誰かも役に立つっていうのは。それたまたまお金を払う場合は GDP に入るだけであって、うんうん、その大きな支え合いが存在している、感動しましたっていうメッセージ書いてくださった方、主婦の方で、うん、やっぱりその専業主婦されてると、
うん、
今まあ女性活躍とかって言うじゃないですか、
はいはいはい、
世の中に出て働いてお金を稼ぐ、そっちが活躍していることだと思うんだけれど、でも家の中にいても家事や子育てをすることで、まあ、子供を育てるっていうのは実はそのすごく大事な社会に対して誰かのこう役に立つってことなわけなので、実はそっちもむちゃくちゃ価値があることじゃないですか、
うん、
ところがお金っていう軸だけで考えてしまうと、そっちの価値がなかなかこう見てもらえなかったりする、
うんうん、
でまあ今のそういったその少子化とかその話もつながるんでしょうけども、お金を儲けてるわけじゃないけれど社会を支えてたり家族を支えたりしてる人がすごいこの本読んでよかったっていうのは言ってもらえたりしますね。
だから田内さんは本当にゴールドマンサックスというもう世界の金融のグローバル資本主義のもうど真ん中にいて、ある意味ではやりきってその中で見えてきた生きることの真実を描いてくれてるっていう意味においては、ちょっと例えが変なんですけど、
はい、
お釈迦様お釈迦様もだからお城の中でもこの世のあれを見尽くして、でも神門室有で人が生きるってどういうことかっていう、グローバル金融におけるお釈迦様みたいな、
なんですか ね。
あとあの佐藤島洋平さんがね、トルコの田内さんの話聞いて、はいはい、ものすごくやっぱり高度なことをお話しされてるから、
はい、
でもそれを分かりやすく伝えるとすごい本になるんじゃないかっておっしゃったってことですけど、まさにこの君のお金は誰のためって、あのほらよくあるような精神論とか ちょっといい話っていうんじゃなくて、本当にお金の本質を見抜いた人じゃないとこの本を書けないですよね。
ありがとうございます。まさに本当に、ね、佐渡島さんに小説の書き方の手ほどきを、うん、受けて、これやっぱりどうしても多くの人に読んでもらいたいっていう思いが僕強かったので、うん、でそれで佐渡島さんのところで修行させてもらって、うん、この前どれぐらいかかったのかなと考えたら4000時間かかったんですけど。
4000時間もかけたんですか、この君のお金は誰のため、は
い、一回書いてで見せたんですよ、
うん、
だからまあ、これでもいいんだけど、うん、これもう一回全部書き直したら上手になってるよって言われて
手軽に言うねあの人も
でも嘘じゃないですよね、一回書いたものをもう一回書き直したらまあそれは上手になってるなっていう。
あの人もなかなかすごい人だね。灘高の同窓でしょ。
そうですね、一個後輩にはなるんですけど、すごいんです。
後輩にそんなこと言われてねしかもなんかドラゴン桜の編集会議にも出たんでしょ。
あ、そうですそうです。やっぱり本を書いて人に伝えるには、うん、抽象的な概念をどう具体に落とすかっていう話、はいはいはいはい、なのでそのためにはやっぱり漫画の先生に教わるのがいい、
うんうん、
って言われて、じゃあ編集会議来なよっていう、
まあ、だからさ、田口さんの今回のこの君のお金は誰のためはものすごい元でかかってますよね
そうで、まあはい、
今までの人生の全てがかかってますよね。お父様のご苦労、
確かにそうですね、
七中七高から東大、はい、そしてゴールドマンサックス、
うん、
でそれ会社辞めて作家として、すごい苦労された本ですねこれね。
まあ、でも本当ね、多くの人に協力してもらっているので、やっぱり多くの人に届けたいっていうのはありますよね。
ぜひこれ皆さん、君のお金は誰のためにお読みいただきたいと思うんですが、まだ読んでない方もいらっしゃると思うんで、読者の方にメッセージをいただけたらと思うんですが、
はい、やっぱり今本当もう世の中も SNS 見ててもそうなんですけど、うん、お金の不安ってすごく多いと思うんですよね、
うんうん、
でその不安の正体が分かんないままお金を増やさなきゃって思ってても、結構ね詐欺とかもありますし、結果的にうまくいかなかったり、そのお金を増やすことばっかり考えてしまって、本当の人生の目的が分かんなくなってしまう。そういう人向けに、お金ってものは何なのか、で自分の人生って何なのかとか、お金と仲間とかってどうつながっていくのかとか、全てを込めた小説形式の本なので、普段ビジネス書を読まない方でも読みやすいと思うので、ぜひお手に取って読んでもらいたいと思います。
はい、そうですね、本当に僕もこれ心からお勧めできます。そして田口さんの最初の本、お金の向こうに人がいる、これと合わせて読んでいただくとより、
そうですね、
ええ、
お金の向こうに人がいるっていう本はビジネス書なので、うん、なかなかこう普段本読まれてない方だとね、うんうん、とっつきにくいとかあるかもしれないので、入り口としてこの小説読んでもらって、うんうん、両方読んでいただいて理解を深めていただけるといいなと思います、
はい、このように出版界に彗星のように現れた田内学さんは一体どういう人なのか、来週引き続きお伺いしたいと思います。田内さん、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
ということで、今夜はゴールドマンサックス証券のトレーダーで、現在は社会的金融教育家としてご活躍中の田内学さんをお迎えしました。 Never let go of that dream. Never forget, never forget that heart to challenge. Dream Heart. 茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート。今夜はゴールドマンサックス証券の元トレーダーで、現在は社会的金融教育家としてご活躍中の田内学さんをお迎えしましたが、いかがでしたでしょうか。田内さんの君のお金は誰のため、胸が熱くなる小説なんですよね。でそれはもちろん田内さんのお金についてのものの見方がしっかりしてるってこともあるんですが、根本に田内さんの正義感みたいなものがあると思うんですよ。やっぱりね、人は人のために生きて一生懸命支え合うことで社会ってできてるわけじゃないですか。お金はその支え合いを、まあ、仲立ちするものであるはずなのに、ともすれば格差だとかそういう問題にもつながっていってしまう。だからどうしたらね、我々の社会がいい場所になるのかということについての田内さんの熱い思いがある小説、それが君のお金は誰のためだと思うんですね。ぜひ皆さん、少しでもこの世の中を良くしたい、またね、自分が人のために役に立つことによって自分も生活をより良いものにしていきたいと考えてらっしゃる方、ぜひこの小説を手に取っていただいてですね、とても分かりやすく、そして物語もですね、大変魅力的なものになっています。お読みいただけたらなと思います。さて、番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと 番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。来週もゴールドマンサックス証券の元トレーダー田内学さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。